中小企業診断士
ふっち
&
みつーの
経営相談室。
はい、はい、やってまいりました。
はい、
はい、はい、この番組は中小企業診断士という資格を持っているうちこと
内山孝之と
みつーこと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなりですけど皆さん、はい、最近流行ってますね、クラブハウス、ご存知ですか？クラブハウス、
よく聞きます、うん、
クラブ、
クラブ、クラブ
ね、よくこうセンスを持ったワンレンボーデコンのお姉さんが
そうそうそう
踊ってた、
まあ、ワンレンもちょっと今なまってましたけどね、昭和かみたいな話ですけど、
クラブ、
まあ、そういうクラブではもちろんないですね。
違う
のね、あの音声版ツイッターなんて言われてるね、あのクラブハウス、あの今ねすごく一気にね広まってますよね。私もねあの招待受けてねやらさせてもらってるんですけど、あれとても面白いですね。
何が面白いですか？
あのこういろんな方がですね、あの部屋を開いて、まあ、いろんな会話をしてるところに中に入っていってですね、その話に一緒に耳を傾けたりとか、手を挙げて自分会話に入ったりとかいうことができるんですけど、まあ、やってる人は例えば有名な方だとかですね、芸能人の方とかね、いろんな方がやってるので、すごく身近に感じられる。
じゃあもしかするとその芸能人の方とお話ができちゃう
可能性もまあまあ、
も
ちろんマジか、マジか、は
い、
マジかやりでな。
昨日ねでも政治家の方とかも結構入られてて、東京オリンピックで本当や
ですね。
開催できるんですかとかね、なんかそんな話もいろいろご一緒になって盛り上がってやったりとか、
ナウイワードですね、
ナウイワードです。
じゃあ本当聞きたいことが結構その場で聞けちゃうかもしれない、
うんうん、そうですね。
へ
え、この間までは結構こう始まりのところだったんでね、みんなこう結構鳴らし運転というかどんなもんかなって手探りだったんですけど、まあ先週後半から今週ぐらいにかけてもう結構積極的にそのルームというか話題を自分で立ち上げて、ゲストで人を呼んで自分でこう、話す部屋を運営する人がすっごい増えてきた感じで、非常にあのまあ仕事としてもというかですね、ビジネスとしてもまあある意味まあ楽しみとしてもね、ここから一気に加速するんじゃないのかななんていうのをすごく予感させるアプリですよね。
でその専門職の人とかは、そのこのテーマについて話しますって言ったら、そのタイトルについてたらその興味がある人はそこを覗いてくれるみたいな、はい、
もちろんまあ部屋作った人の設定もありますけどね、あの自分たちだけっていう設定ももちろんあるんですけど、まあいろいろありますよね。
面白そう、
面白い、本当面白いですよ。僕最近仕事しながらずっとクラブハウス聞きっぱなしで仕事してて、
へえ、
なるほどとか思ったり、
仕事しながらクラブハウスで踊りながら、
すごい
、まあ、それがねもう新しい取り組みがどんどん始まってるっていうのはまあいいのかな
と思
います
よね。
そうですね、じゃあそろそろ1曲目お願いします。
はい、じゃあ明るくいきましょう。ひらがなけやきでハッピーオーラ。
さてさて、今日は2月9日なんですけども、はいはいはい、緊急事態宣言、本当はね最初2月7日までだったんですが、3月7日まで1ヶ月伸びちゃいましたね、
まあそうですね、まあこればかりはもう仕方ないというかね、まあ、そうですね、
しょうがないですね、
ただまあちょっと見方を変えると、もう折り返しを超えたというそういうことですよね、
まあそうですね、
だからまあ一番辛いところ、まあ、これからもまだまだ大変かもしれないけど、まあ、ちょっとそこはもうあとちょっとというふうになんとかね、やっていくのがいいのかなと。で、まあ、客観的に今ちょっと見ていて、
はい、
あのまあ、感染者数とか、で、まあ、やっぱりこう減少傾向にありますよね、
そうですね、なってますね、今
でとなると、まあ、緊急事態宣言で、まあ、当初の予定通り3月7日に解除されるか、まあ、もしくはね、もう今日あの大阪とかはね、あの前倒してみたいな、
なんて報道もちょっとね、ありましたね、
だからまあ現実的にはどう引っ張っても、まあ3月7日には解除されてるんだろうなと、で、開けたらみんなどうなると思う？
あ、なるほど。
開けたらですか、
なんかみんなわーいって我慢した人がやっぱ街に出ていく感じですかね、
そうですね、多分普通にもう夜遅くまでご飯食べちゃいたくなっちゃいますよ ね、
なんかまあ反動とは言わないけれど、やっぱりね、みんなまあ飲みたいとかね、外出たい、飲みたい、食べたい、旅行したいとかね、いうふうにこう、まあ、反動じゃない、一気にまあガンってくる可能性はあるよね、まあ、あの過剰な期待はちょっと良くないかなと思って、はい、どうしてもやっぱり増えるでしょうと、
確かに、
ってことは、まあ、それを受け入れる側としては、まあ、やっぱりいろいろね準備しておかなきゃいけないよね、
ああそうですよね、
だって人が多くなってきた時に、やっぱりこうちゃんとさばけないと、 まあ、それはねあのチャンスを失ってしまうことになってしまいますね。
最近そうですね、そう自粛も結構長いことね、続いてるので、こう仕事とか例えばお店一つにしても、やっぱこうね多めのお客さんをさばくっていう経験もなかなかなかったりですね、いろんなところがちょっとこう、まあ、表現あれですけど体がなまってるじゃないですか、そういったところも多分ねあるでしょうし ね、
ね、つまりまあちょっと先を読んで、まあ、準備しとくっていうのがやっぱり仕事の上ではね、仕事やっていく上ではどうしても必要なんだよね。
そうなると具体的になんかやっといた方がいいようなことってどんなことありますかね。
先ほどの、まあ、例えばお店の例で言うと、やっぱりこう多くのお客さんを迎え入れるために、じゃあ社内のそのオペレーションを整理しましょうとか、ね、あの手順の整理、あとはその従業員さんに、まあ教育、もう一回どういう順番でやるんだっけっていうようなこと、まあ、社内の体制強化とか、あとお店によってもしかしたらね、あの人をね新たにこう補充するっていうようなところもあるかもしれないですね。で、あとはこうお客さん、まあ、来てくれてるお客さんいると思うんだけど、お客さんにちゃんと来てもらえるように、このお休みの間もきちんと連絡を取っておくとかね。
なるほどですね。
そうか、連絡、そうですよね。
まあ、あとやっぱりそこまでお金を耐えるためにはどうしてもやっぱりこの経費、費用の、見直しね、経費だったり、あの、ね、お店であればあの材料とかのとかももしかしたらあるかもしれない、
確かにそうですね、今やっぱ時短営業とかされてるところは、まあね、一時よりその店が短くなる分支出も抑えれた、飲食店だと材料費とかね抑えれたかもしれないけど、逆にそれが解除になった時っていうのは当然わーっと、まあ、仕入れも多くしなきゃいけないっていうことは、これまで数ヶ月の資金繰りのイメージとちょっとやっぱ変えていかないと、
そうですね、
追いつかなくなるようなところもね、売上がやっぱバーッと伸びるときって資金的にね結構きつくなる瞬間ってどうしてもね出てきやすいですもんね、
なるほど、それでは資金を、改めて用意するとかね、まあ、あとあのお客さんを増やすっていう意味ではこれやっぱり避けて取れないのはネットの活用っていうところでね、
なるほど、どういうのがありますか。
まあ例えばまあ、ね、あのよくお店ではやっぱりインスタグラムとかね、またあのホームページ、まあ、これ飲食ではないけど会社であればやっぱホームページと、あとその、まあブログだったりきちんと書いて、こうお客さんから検索されやすくするとかね、
なるほど、
まあ、それを検索をされるために、まあ、広告を打つとか、ね、ネットの集客の手段っていろいろあるから、
なるほど、たくさんありますね、確かにね、ま
あ、あの比較的安い額か、まあ、あの物によっては1日500円とかから始められる広告なんかもあるから、まあ、そういったところを試すなんていうのも手もあるよね、
なるほどですね、ま
あ、あとはね、あの今注目されてるところだとどうしても補助金みたいなものね、
確かに
今 ね、ちょっと3月ぐらいに大型の補助金が出てくる、事業再構築補助金かな、まあ、そこに向けて準備するとか、あの、まあ、必要な資料を揃えるとか、あと何だろう、事業計画をあらかじめ考えておくとか、あの、まあ、申請しやすくするためにその ID を取っておくとかね、
なるほど、GBIZID
ですかね、 GBIZID ですね、まあ、そういったようなできる準備はいろいろあると、ね、だからこうね、行動と思考を止めないって、前も言ったかもしれないけど、ね、まあ、今だからこそやっておくべきことは、まあ、いくらでもあると、
なるほどですね、
今だからこそ、
そうだからですね、
まあ、この緊急事態宣言が明けてね、今のようにあのお店に急に人が来るんじゃないのかなんて話はまあありますが、まああの空いてる店全部にいっぱいお客さんが来るのかっていうと、やっぱりこれはそういうそれほど甘いものでもないんじゃないのかなと思って、でやはりあの緊急事態宣言上げて、じゃあさあ店に行こうってなった時に、どの店に行こうかなって思った時に、やっぱりこう例えば馴染みの店だったり、前から行きたかったあの店、いつで行きたかって我慢してたんだよなみたいな、やっぱ選ばれる店っていうのはあると思うんですね。で、選ばれる店っていうのはどういうものがこう共通項としてあるかなってさっき考えてたんですけど、一つキーワードとしてはですね、オンリーワンというかね、オンリーワンが、他にない独自性を持ってるかっていう一つキーワードかなと思うんですね。でね、このオンリーワン独自性あった方がいいよなんて簡単に言うんですけど、今の世の中ってこれだけ物と情報が溢れてて、自分にしかないものってなかなか難しいですよ。
いや、難しいですね、
新技術みたいなものが生まれるは別ですけど、普通にやってるなかなか難しいですよね、じゃあどうやってオンリーワンっていうのを考えていくのかなんていう話なんですけど、
興味がある、
ポイントはね2つあると思うんですね。
2つ、
1つはそのまあ商品サービス、もっと言うとその商売やっていく上でどういうことを大事に考えてるのかというまあベースになる部分ですよね、それをどれだけしっかり持っててるかということです、で2つ目がそれの上に乗っかってですね、実際この商品やサービスを受けてそれを買ったお客さんがどんな気持ちになってくれるんだろうかと、どんな気持ちさせたいんだろうかっていうことをしっかりちゃんと考えれてるかどうかと、
お客さんの気持ちの方ですね、は
い、そうですね、うん、なのでベースにその理念というか、うん、この世の中だとか社会に対する思いみたいなのがあって、はい、その上にじゃあうちの商品サービスを買ってくれればみんなこんなハッピーなことがあるよって思える価値があって、うんうんうん、でそういうのを形にしたものが商品なんですよね。
なるほど。
乗っかった一番上の商品サービスのところだけで争ってたらそれは似たり寄ったりなりますよって話なんですよね。
そうですね。
そのベースにあるところをしっかり打ち出せば、はい、その人の個人個性っていうのは全く同じ人っていないわけなんで、うんうんうんうん、自動的にそこをしっかり言葉にして伝えていけばこれ立派な、はい、あの独自性オンリーワン化になるんじゃないのかなと思うんですよね。
なるほどな。
まさに今こそそういうのをしっかり考えておくべきタイミングですよね、
うんうんうん、なるほど。その独自性っていうことでその土台になるところっていうのもね、うん、あのこう理念っていうことだったんですけども、うんうんうん、やっぱりそれはこう何ですかっけ考えて、うん、まあ、もう常に考えてると思うんですけど、うんうん、それをもう書き出したりとかそういうのもしていった方がいいんですよね。
もちろんでも一番おすすめするのは人と話すことです、はい、
人と話すこと、
はい、まあ、我々も仕事でそういうのやったりするんですけど、はい、あのどういう仕事をする上で大事にしてることでどんなことなのっていうのを、うんうんうん、例えば一緒になって誰かと話すっていうことですね、
はい、
まあ、会社の社員でもいいでしょうし、うん、まあ、外部のお友達とかでもいいと思いますよ、
はい、
例えばそういう我々のような外部 の、 その専門家というか人たちとかでもいいと思うんですけど、
はい、
でそれを自分の口に出す、こういうこと大事に思ってるんです、うん、あ、それ素晴らしいですねなんて会話の中で自分の考えをどんどん整理されていくと思うんですよね。口に出す、まあ、書くのもその一つですね。
それが言葉になって、まあ、会社のホームページに載ってたり、うん、会社の中に飾ってあったり、うん、まあ、クレドカードみたいなものを作ってたり、うん、そういう形なのかな、
うん、そうですね、本当その通りですね、う
ん、目につくところに置いとくのがいいんですね。
もちろんそうです、うん、でそれがもう、 こうみんなに浸透していかなきゃいけないですよね。みんながそれをちゃんと理解して、
うん、
それに乗っ取ってちゃんと行動を取る社風をね、うん、作っていくんだっていう思いがやっぱ大事、
う
ん、
そうですよね、
うん、なんでやっぱこういうことって今だからこそできること、うんうん、さっきのうちの話じゃないですけどね、はい、やっぱ思考と行動は止めないっていうのはやっぱ
止めない、
はい、で実際今の私が関わってる、まあ、ある県にあるですねオムライス屋さんのお話なんですけど、うんうん、
はい、
それもまさにですねやっぱりこうなかなか来ないんですよお客さんが飲食店なんでね、
うんうん、
でやっぱちょっと大変だという話になってちょっと僕とお話ししてる中で、うん、まあ、今のような前提から、うん、もう少しこのお店としてまあ、どういうお客さんにどんな気持ちになってもらいたいのかっていうのをもう少し一回整理しませんから、
はい、
こういう話をしたんですね、はいはいはいはい、単純にお腹満たしてオムライス食べて美味しいと思ってもらえばいいっていう世界からではなくてやっぱ来てもらった方にこうくつろいでもらって、うん、あのリラックスして例えばランチを食べに来た OL の方がですね、はい、あの午前中ちょっと頭いっぱいになって、うん、疲れたわと思ってご飯食べに来たのがお腹震えるだけじゃなくて気持ちも満たされるみたいな、
うん、あ素敵
で昼からまた頑張れるみたいな、
はい、
そういったことを大事にそんな気持ちになってもらいたい店作りがしたいっていうところにその社長さんは一旦落ち着けたんですよ。それが落ち着くと何が生まれるかっていうと、
はい、
例えば店作りとか、うん、商品開発とか、うん、広告に書く言葉とかね、うん、全部変わっていくんですよ。
そうですよね。
例えば今までこうオムライス出す時にお水が出てたとしたら、
はい、
例えば、まあ、今考えてるって言ってましたけど例えばジャスミンティーかなんかに変わるとかですねくつろいでほしいって気持ちがあれば一つずつ変わるわけです。
香りでほっこりしますもん ね、
とサラダの上のトッピングもそういうリラックス効果のあるハーブが乗ったりとかですね、うん、そのためにいろいろ変わっていくわけです、うん、お店の雰囲気も変わっていくわけですよね、
うん、
そういう風にしてやっていくことで単なるって失礼なまあオムライスだったのが、
うん、
逆に独自性のあるものにどんどん変わっていく
先ほどの価値っていう部分ですね。
なんでオムライスだけ引っ張り上げて、よそと違うオムライス作ろうって、まあ、それも一つありかもしれないですけど、なかなかやっぱ難しいし、
う
ん、木をてらったものになりがちなんですけど、
そう
ですね、やっぱ根底の部分をしっかり見直すことで、
うんうんうんうん、
実はオンリーワン化ってできるんじゃないのと、まあ、実は今日はこういう話なんですよね。
なるほどな。
世界観っていうのかな。
あ、その通りですね、うん、その通りその通り、
うん、でもそれが本当に、うん、あのこうまず社長さんがそうやって考えられて、うん、こうやってやっていきたいんだっていうのがあってそれに従業員の皆さんも、うん、あそれがいいってなったら会社全体で考えられますよね。
そうでその社長で上手だったのが、
はい、
例えばその癒される雰囲気作りみたいなのを、まあ、社長としては案としてあったもののそれを押し付けなかったんですね、
う
ん
う
ん、こうしようと思うからみんなついてこいではなくて、
うん、
あの実はこういうこと考えてるんだけど、うん、みんなだとどうかなっていうのをみんながちゃんと意見に聞いたみたいなんですね、うんうんうんうん、で社長一個人としても僕はこう思うっていう話をましたらしいですね、はい、
そっか。
でそうするとみんながあそれいいねと そのために考えよう、例えば先ほどのメニューとかサラダのトッピングの話だとか、はい、あの辺は実は社長のアイデアではなくて、うん、アルバイトだとか社員の皆さんのアイデアなんですよね。そういう店作りだったらこういうのいいんじゃないでしょうか社長と。
もうなんか現場力ですね、
うん、すごくこううまく巻き込んでやってらっしゃる
巻き込みがやっぱり大事ですよね、大事ですね。
なるほどな。でそういうのが変わっていくと、その情報発信の時もまた変わっていくんですね、
うん、そうなんですよ。情報発信のやり方ね、やっぱり先ほどちょっとありましたけど、うん、これからやっぱり商売をねまたこう軌道に乗せようと思った時に、はい、広告ってやっぱり一つ大事なポイントになってくると思うんですよ、はい、うん、でさあどんな情報を発信すればいいのかという時に、やはり我々はこんな思いを持ってこういった気持ちを味わってもらいたくて、こんな店作り商品作りしてますってこうそこから言えるかどうかってすごく響き方も変わると思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうするとそうか、価格競争にも巻き込まれずに済む感じかな。
お値段だけで勝負する世界ではもうない。まあお金で言うとね、今ねあんまりこう外に出たりしないんで、うん、比較的ね、うん、その旅行とか外食とか減っている分、うん、手元のお金が多い方はね、うん、比較的多いと思いますんで、うん、まあ、やたらめったら安いのを売るというよりかは、うんうん、そういう価値とかですね、うん、そういう世界観を売るっていうのも一つの方法ですよね、
う
ん、
そうか、世界観ですね、
うん、
なるほど。
そこをきちんと整えた会社さんが、うん、まあ、やっぱりこれから生き残っているというか、やっぱり強くなるというか、
いや本当にそうだと思います、うん、価格競争に負けず自分たちの世界観を持って、うん、変な話その自分たちが一生懸命営業しなくてもお客さんが来てくれるというかですね、うん、選ばれる店になるということですよね、う
ん、なんかその選ばれるためになんか上手な発信方法ってあるんですか。
そうですね、いつもこういう話の時にお伝えしているのは、うん、まあ、3点セットでお伝えしてるんですけど、はい、情報発信の3点セット、やっぱ1つ目は、うん、いかにこう聞いた人があそれあるよねって思ってもらえるようなこのお困りごとというかですね、うん、
はい、
例えばさっきのオムライスの例だったら、うん、いつもこうお腹をね膨らませるだけの食事で、うん、せっかくの休憩時間がすごくもったいなくないですか、うん、みたいな、例えばそんなところ、うん、あるあるある、
うん、あるある
あるある、これポイントですね。
1つ目、なるほど、あるあるあるある。
で2つ目はですね、はい、こんな解決方法はいかがでしょうかっていう提示ですね、うん、うちの店はこういう風な雰囲気こういうことを大事にしているので、うん、来ていただいた方にはこんな感想を持ってもらってますよみたいな、
あ、先ほどのほっこりですね、
ですよね、なるほどなるほどなるほど。でそういうほっこり感を味わってもらうと、例えばお昼からの仕事もこんな感じでバリバリいい気持ちでできますよねみたいな、はい、解決することでこんないいことができますよねっていう、うんうん、まあ、こんなことで困ってるんじゃないですか、
はい、
2つ目がこんな解決方法できるんじゃないですか、うん、その結果こんないいことがあるんじゃないんですかって、うん、こんな3点セットでやっぱ情報を伝えていくと、はい、おなるほどと比較的思ってもらいやすいんじゃないかな、うん、なんていうようなことは考えています。
そうですね、はい、私もすでにオムライス屋さん行きたいです
ちなみに福島県の郡山市です
行けるようになったら行きましょうか、
みんなで行きましょうかね、
はい、じゃあここで曲いきましょう。はい、世界観、日向坂の世界観が存分に発揮された曲、日向坂46でジョイフルラブ。はい、今日もね、いきなりのっけから僕が始まるっていうね、なんかちょっと今の結果ですけどね、30分終わっちゃいましたね、
終わっちゃいましたね、
あっちゅうまでしたね、
あっちゅうまでしたね、
いきなりユッチーから喋り始めるっていうのは10秒前に決まった生放送、
生放送です、
生放送ですね、まあね、真面目なことで言うとやっぱりね、うん、先ほどそれかね、緊急事態宣言明けに向けて、うん、まあ、しっかり準備しましょうという、うん、
はい、
いう中で、さっき軽く触れたね、補助金のお話、
そうですね、
今大型のね、うん、まあ、国としてもね、うん、なんとかこの企業を助けたいという思いから補助金を組んでくれてます、はい、まあ、これが今徐々に形が出てきて、正式には3月ぐらいになってるのかな、
はいはい、はい、
まあ、だから今のうちに、準備としてはどういったことをやりたいのか、
うん、
ね、という事業計画だよね。で、あと、まあ、それに、必要な設備、まあ、お金どれぐらいかかるのかとか、
うんうん、
あとその申請の手続きのために必要なこと、まあ、さっき GbizID っていうね、うんうん、はい、これ GbizID で検索するとねすぐ分かるから、うん、まあ、それを取得するとか、
はい、
そういったような準備、再開後、
うん、
緊急事態宣言明けに向けての準備っていうのもね、うん、まさに今からね、
そうですね、
動くのは今でしょ、
今でしょ、え、それ言いたかったこと
それでした
そうなんですね、はい、そうですね。で僕の後半のパートはね、まあ、オンリーワンに自分の商品サービスしていくためにどうしたらいいのかと、うんうん、で改めて大事なことってなんだっけから、うん、この商品サービスを体験買っていただくことでこんな、うん、ね、気持ちになってもらえますよって、そういうとこをしっかりしていきましょうなんていうね、はい、お話をねさせていただきました。
じゃあその考えをもとに、うん、しっかりと今のうちに準備をすることが、
う
ん、
そういうことですね、
大事
で、そういうねやっぱり思いとかね強く持っている人っていうのね、うんうん、何度かねこの番組にもねお呼びした方いますよね。
そう、 そうなんですよ、
はい、あ、俺
じゃあ違うよ
、まあ、川崎でね、オンリーワンの位置を築きつつある、うん、 ヒートアップというプロレス団体ね、はい、何度かこのゲストにもあの代表の田村さんに来ていただきましたけど、うん、はい、2月の21日にヒートアップ新百合ヶ丘で、
お、
ね、大会があります。
まあ、一度お邪魔しましたね。
最近、ね、はい、ちょっと前にね、あの新人もデビューしたりして、あ、まあ、今 ね、 すごくね注目を集めている団体なんで、
う
ん、ぜひね、会場でその熱をね、味わってほしいなというふうに思います。
本当にすごいですね、あれはね、
はい、詳しくはあのヒートアップのホームページで、検索していただければというふうに思います。
そちらからも情報がいっぱい見れて、
そうですね、はい、
あの予約とかもできるんですかね、
予約チケットも買えるし、まあ、ヒートアップは今ずっと配信プロレスをやってるので、
はい、
あのまあ、自宅からね、あ、どんなことやってんだろうっていうふうに見れるので、うん、ぜひね、ヒートアップのプロレス、ぜひ、うん、接してほしいなっていうふうに思います。
見てもらいたいですね、はい、
ぜひヒートアップで検索をよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
さて、番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。番組ホームページからぜひお送りください。うち&みつで検索するとトップページに出てくるので、
おー、すごい、そうだった
んだ。そうなんです、ちょっとあの2人のねかっこいい写真も載ってるんで、
あ、マジっすか、
マジっすよ、
物好きは見てもらいたいですね、はい、
マニアックな方にね、
はい、マニアックな方には、
はい、ぜひメッセージお待ちしております、はい、それでは次回3月にねまたお会いしましょう。
はい、それでは皆さん、
ヒートアップ。